毎月15日に発行される広報島田の7月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号をご紹介しています。今日は広報課の望月さんに7月号の紹介をしていただきます。望月さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回の表紙ですけれども、これ浴衣姿、親子3人でね、涼しげですね。
そうですね、今回7月号のですね、表紙は、はい、大井神社の風林回廊を訪れた浴衣姿の家族を撮影させていただきました。涼しげな、ね、風鈴の下で、優しい風が奏でる風鈴の音色をですね、楽しみながら親子がですね、
はい、
涼しさを感じてね、はい、いただいておりました。
にこやかですよね、はい、赤ちゃんも可愛いです、はい、で、表紙をめくりますと、3ページ、コロナウイルスに関するお知らせには、ワクチン接種証明書のコンビニ交付を7月下旬から開始とありますね。
はい、7月下旬からコンビニでワクチン接種証明書が交付できるようになりました、
はい、
市の窓口対応時間外に接種証明書が必要な場合や、転出などにより複数の市町村でワクチン接種を受けた場合などにご活用ください、うん、利用するにはマイナンバーカードが必要です。なお、接種証明書アプリまたは市の窓口で発行履歴のある人に限りコンビニ交付が可能となります。
はい、ね、急に必要になった場合とか、これあると便利ですよね。
そうですね、
はい、厚生労働省のホームページにはそちら詳しく載っていますのでご確認ください。続きまして、4ページにはあなたの家は大丈夫とあります。災害に備えた耐震補強やブロック塀の撤去に関する市の補助制度が紹介されてますね。
はい、まずご自分の家が危険なブロック塀であるか判断できる5つの点検項目を掲載していますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。
はい、
全ての項目を満たさないものは危険なブロック塀の恐れがありますので、うん、撤去や改善を検討してください。
はい、
また昭和56年5月以前に建設または着工した木造住宅に対する耐震補強工事の補助を行っています。気になる方は建築住宅までご連絡ください。
はい、災害いつ起こるか分かりませんからね、皆さんチェックしてみてください。はい、建築住宅課の電話番号が36-7184、 36-7184までご連絡ください。そして次のページには島田市産業支援センターおびさぽのご案内ですね。
はい、おびさぽでは毎年合わせて1000件以上の個別相談を各分野の専門家が受けたまっております。うん、ここではおびさぽを利用して起業した人、これから起業する人を紹介しております。
学習塾を起業された方やお弁当などを提供するお店を開く人のコメントが載っていますね。はい、まあ、これからね、起業を考えている人、それから経営でお悩みの方はぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。そして次に進みますと、6ページには島田市立総合医療センターからのお知らせがありますね。手術支援ロボットによる胃がん手術の保険診療を開始とあります。
はい、今年2月から胃がんに対するロボット支援下手術の保険診療を開始しました。ロボット支援下手術は手術支援ロボットのダビンチという医療機器を使用した手術で、内視鏡手術に分類されます。
はい、
従来の内視鏡手術と同じようにいくつかの小さな切開槽を作り、外科医の操作に従って内視鏡やメス、監視というものを掴んで牽引する器具をですね、うん、動かして行う手術です。
うーん、この名前のね、ダヴィンチっていうと、あの発明家でありね、画家である、はい、あの天才ダヴィンチの名前だと思うんですけど、それだけでももう頼もしいなという感じがしますね。
そうですね、
はい、医療現場でもこうやってロボットがね、活躍しているということで、はい、これを使うことでこう患者さんのね、負担が少なくなると思うんですけれども、これっていつから導入してるんですか。
はい、当医療センターは平成28年10月にダヴィンチを導入し、泌尿器科で前立腺全摘除術を開始しました。
はい、
現在は腎部分切除術や膀胱全摘除術など泌尿器科における症例数が年々増加しています。一方で胃がん手術に対するロボット支援下手術は令和元年7月から導入し、手術件数などの要件を満たして今年2月から保険診療を開始しました。
うん、
静岡県内では当医療センターが5番目です。 中部地区では静岡県立総合病院に次いで2番目となります。
医療現場の言葉ってちょっと難しいですけれどもね、こうますますこう安全で安心な医療センターへって進化しているのがよくわかります。そして最後の裏表紙に参りますと、さまざまな分野で活躍されている島田市民を紹介します島田人のコーナーがあります。今月号は駄菓子屋わきっちゃん三代目店主の山田真紀子さんが紹介されていますね。この山田真紀子さんってどんな方なんですか？
はい、山田さんはですね、竹下の駄菓子屋わきっちゃん三代目はですね、平日は小学生、休日は市内外からの客で賑わっております。
はい、
おばあさんがですね、おでんと駄菓子屋を開店したのは約60年前で、令和元年にその元の店舗をですね、そのまま活用して山田さんが復活させました。地元の人に見守られながら人とのつながりを大切に、みんなの集いの場を守っております。
へえ、わきっちゃんっていうね、こうあの愛称もすごく覚えやすいというか ね、
そうですね、
いいですよね。
はい、
あ、すごいお若い方だなと思ったら、おばあちゃまがこの最初 の、はい、あの駄菓子屋さんの店主で3代目お孫さんってことですよね。は
い、そうですね、
復活させたんですか。
そうですね、あのおばあさんが始めた、駄菓子屋なんですけれども、あのまた山田さん色にも少し、ね、色を変えているところもあったりして、ぜひ、ね、私も一度行ってみたいなというふうに思っております。
そうですよね、
はい、
これはねやっぱり地元の人たちからこうなんかラブコールがあったんですか。
そうですね、あの地元の、ね、方から、はい、あのお声があってお店が復活して、
はい、
で、あのやはり静岡県ってもともと駄菓子屋さんが多くて、
そうですよね、
駄菓子とおでんがね、あの一緒に販売されているっていうような文化もあるもんですから、まさに静岡ならではだなというふうに思っております。
そうですよね、私も小さい頃よく行きましたけど、望月さんも駄菓子屋さんってよく行かれました、ちっちゃい頃。
あ、そうですね、あの自分も私も行きまして、かき氷を食べながらおでんを食べる、なんかこう逆のあったかいもの冷たいものを一緒に食べるっていうのを、ね、よく経験して、あの食べておりました。
そうそう、かき氷だけ食べてるとなんかお腹が冷えちゃう感じがするから。
そうですね、はい、
夏もねおでんありますもんね、
はい、
で山田さんはなんかそのおばあちゃんの時になかったような取り組みというかのあるんですか。
はい、あのそうですね、あの山田さんはですね、どういう場所を作るかということを考えていらっしゃいまして、はい、メニューはですねお客さんの希望で増えたものも多いということでおっしゃ、聞いております。はい、
なんかねおにぎりの写真もあったりするから。
そうですね、あのおにぎりもそうですねってご提供されているということで、またこう新たなね駄菓子屋さんのスタイルが誕生するのかなって思いました。
そうそうそう、はい、こうねやっぱり時代に即してというか ね、
そうですね、はい、
あの周りの人のそういった意見も取り入れながらまた新しい駄菓子屋さんをね目指してわきっちゃん三代目の山田真紀子さんがね奮闘しているそうですね。はい、で金谷の竹下というところにあるんですね。はい、それから表紙のね裏になるんですけれども、トゥモローってコーナーがあるんですね。
はい、
これはどんな方が紹介されてるんですか。
はい、今回はですね川根高校の3年生の小野島夏さんをご紹介しております。
はい、
小野島さんはですね、県の高校総体の男子カヤックシングルとペアでですね優勝して全国大会をの出場を決めました。
すごい。
はい、小野島さんがですねからお話を聞いたんですけれども、あのすごくこう練習にですね取り組む姿勢であったり、どんなことをねこう考えながら日々こう生活をしているかなど、あの本当に高校生なんですけれども、しっかりとしたお考えをお持ちで、
はい、
はい、ぜひねその練習でね一生懸命頑張っている練習をですね、ぜひ、ね、本番でぶつけていい成績をね残していただきたいなというふうに思いました。
はい、あ、県で優勝して、はい、今度全国大会インターハイ全国大会に出場するんですね。
はい、
川根高校3年生の小野島夏さんですね。はい、ぜひ皆さん名前覚えて応援していただきたいと思います。広報島田7月号について広報課の望月さんにお話を伺いました。望月さんありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田では広報島田掲載の情報をゲストを迎えて詳しくお伝えしています。ぜひお聞きください。広報島田は市役所や公共施設、近隣市町の市役所にも置いております。ぜひお手に取ってご覧ください。